はい、こんばんは。
こんばんは。
さあ始まりました、ゴヤドッグのオリジンアワーのお時間でございます。
はい、
本日のお相手は、だいぶ前になってしまうんですが、大好きな FEC のただの秋のりさんと夢の共演を果たしました、すっとこどっこいそばショート、
日ハムの斉藤佑樹投手、そして、横綱白鵬関、本当に今までありがとうございました。本当にこの感謝を今からこのラジオに乗せて、言っていきたいと思います。すっとこどっこいブギーです、
お願いします。
いやー、本当にね、もうちょっと感極まってるなー。
違う、環境余ってる人の声量でもないし、
環境余ってる
先なんか どういう話なのか一応気になるし、なんかすごいしんみりしそうな話だから、俺のただの秋のりさんの話先にしたいし、
いやいいよ、いや
だいぶ前になるんですけど、
はい、
A ランチのテレビのやつで、
うんうん、
あの出ますって僕確か告知してたと思うんですけど、その後ちょっと話してないなと思って、
はいはい、
その A ランチの特集であの怖い話の特集だったんですよ、その時は。もうシンプルに怖い話をするみたいな、
はい、
でそれで当日になって偶然一応ただの秋のりさん FEC の、 あの僕らが大好きな、
うんうんうん、
ただの秋のり先輩と、
はい、
共演することが分かって、
あの
唯一テンションは上がってね、
本当に唯一ね、敬語を使いたくない先輩なんですよね。はい、敬語を使いたくない先輩、唯一、あの俺本当に
敬語使いたくないっていうか、うん、敬語使わんでも大丈夫やんな
先輩。ダメですよ、
ダメ、絶対ダメですよ、
絶対ダメですけど、
本当尊敬してますよ、
うん、
僕らは。
あの上下関係俺しっかりしてる方だと思うの、自分で言うのもなんだけど、やっぱシージャーとかね、うん、まあそういうウッドの関係とかちゃんとしっかりしてる方だけど、ただの秋のりさんだけに関しては本当にもう先輩後輩関係なく、
あのそう、友達というね、
そう、上に見たくない、
上に見たくないっていう言い方なんだ
ろう、先輩1個早めに生まれてなんでその態度みたいな、
上手に言い回せや。尊敬の意味を込めて上手に言い回せ。
で、あのただの秋のりさんもあからさまにお前にいじられたくないみたいな、後輩にはいじられたくないみたいな、あの感じとかも一応大好きなんだけど、
いじってんのよ、だから全部お前は。友達みたいな視線で関わりたいな、はいはい、僕らは勝手にね、お友達みたいな感じで、うん、
はい、
先輩もちろん先輩だから敬語はちゃんと使わないといけない、敬語はちゃんと使ってますからね、
はいはい、
まあ、そんなただの秋のりさんと夢の共演果たしまして、もうそのもうテンション上がってね、
はあ、
久しぶりになんかねワクワクしたわけよ、営業とかそういうお仕事で、
おおおおお、
テレビのお仕事とか、
あれなんかな、 A ランチさんってなんかちょっと経費削減というかあんまりないのかな、スポンサー関係の収入が。やっぱそばショーと、
どういう意味、
そば賞とただの秋のりを出したってことよね。俺ちょっとオンエアチェックはできてないんですけど、まだね、まあ、ちょっとなんかあの経営が厳しいのかな、やっぱスポンサー関係があんま取れてないのかな。
安い芸人呼んだなじゃないよや。死にやすい芸人2人呼んだなじゃないよや。
でも待って、え、ガチでスタジオお前と、
いや違う違う、
ただの秋のりさんだっけ、あ違う、
怖い話特集つっていろんな人がいろんな芸人、ただ例えばケータリンさんとか新之助のシンさんも出てたし、身近な先輩で言うと、
あじゃあ結構スタジオにいたんだ。
他にもそう、チームスポットジャンブルの、すいません名前ど忘れしちゃったんですが、あのとある方とかもいろいろ出てた。とある方とかね、
いやいや、なんか伏せてるみたいな。
ごめんなさい、
諸事情で出せませんみたいな、
めっちゃ今ど忘れしてます。
まあまあ、そ
のでいろんな人が出てて、それは映像でね怖い話をお届けするわけです。で生で怖い話をする芸人がなんか A ランチのお笑い A ルームって昔あったじゃん。
ありましたね、はい、
A ランチの特集で、
うん、あの出させてもらいましたよ、ね、僕たちも、うん、
そのお笑い A ルームがあの怖い話 A ルームみたいな形で僕と秋のりさんが呼ばれたっていう、これ単純にちゃんとあれですよ、経費削減で安い芸人呼んだとかじゃなくて、ちゃんとオーディションが、オーディションみたいな感じで文面で怖い話を芸人がいっぱい送るんですよ。送ったじゃないですか。
ああ、なんかあの、あの人はみたいな、あのオリジンの芸人さんもどうですか
ってやつ、ね、結構送ったらしいんですよ、他の事務所の方とかも、はいはい、吉本さん、FEC さんとか、おうおうおう、オリジンからも何名か送ってたらしくて、その中から厳選されて生で呼びたい人ってなって、うん、秋のりさんと俺。
え、でもちょっと待って、お笑い怖い話 A ルーム怖い話版っていうことは、 お笑い A ルームっていうのがまずね、あの三河健一郎さんとかね、ミキトニーさんとか、今タイガさんか、
はいはい、
がなんかちょっとあの札でね5,000円、そうそうそうそう、3000円、1,000円、合計何円みたいな、
そうそう、
お笑い A ルームだったんですけど、
それが実際ギャラになるみたいな、ね、
そうそう、お前たちはどんなだったの、その、
いや 俺らはそういうシステムはもうなくて。
あ、なくて？
そうそうそう。
ああ、
そうい
うなくてか。
お金のシステムはなくて。
おうおうおう。
ただ単純にだからみんな怖い話をするという流れだったから、生で怖い話をした。
あ、いやでもじゃあその厳選された中から本当にじゃあこいつら2人にあの怖い話をしてもらいたいってなったんだ、
そうそう、別にそこのギャラの分に関しても経費削減したからなくしたとかではない。
あ、本当？
単純に、
あ、さすがだ、
厳選されて呼ばれたこの2人、
お
う、もう奇跡的なもう仲良しペアです。僕は勝手に思ってるだけかもしれないですけど、もうテンション上がってね、でもめっちゃ喋ったわけよ、
しゃべ
さんと。
ああ、
もうね、LINE からよ、前日の。明日楽しいです、本当に僕。秋のりさんって。ああ、そうだなーみたいな。秋のりさんも。
すごいな。
明日、どんぐらいで入りますつって。うん、あ、何十何分ぐらいに入るかな、じゃあ僕もその時間に合わせていきますつって。
はい。
ちょうどばったり、
うん、
RBC さんの下で会ってさ。
うん、
で、二人で仲良く入ってって、めちゃくちゃもうテンション、楽しくてね。
うん、
やっぱ、な、秋のりさん面白いんだよな、なんか。いろんななんか、なんていうのかな、話を聞いてくれる、
あ、
そうそうそうそうそう、後輩、やっぱ先輩ってさ、後輩がガーって喋ってたさ、めっちゃ嫌い人とかもいるさ、
あ、でも、ね、まあ、
全部なんか、
ね、
なんていうのか、受け入れてくれるというか、
あ、受け止めてくれる器の広さ、
そうそうそうそう、ちゃんとめっちゃなんかさ、相槌もさ、もうすごい程よい回数で入れてくれたりとか、うん、あ、めっちゃ話しやすいわって俺が勝手に思ってたのか、
はい、
めっちゃ喋りまくって、
お、
怖い話じゃないですか、その日、
はい、
だから怖い話の練習をしてないと、秋のりさんが、
おうおう、
尺が決まってて3分なのよ、でも3分以内に入ってないっつって、本番前に
これ3分超えると強制アウトみたいなことはないんだけど、
強制アウトとかではないけど、まあ、番組に支障が来たすから、
まあ、オンエア上ね、
そう、
うんうん、
生放送だし、
はいはい、
で生の出演だからカットとかそういうのができない、
うん、
だからもうちょっと尺を短くするために練習しないといけないんだよ、うん、みたいな、なんか入りからそういうのを言ってて、うんうんうん、で僕もまあちょっと実際そうだったんで、あ、練習しないとなとか思ってたんですけど、それが吹き飛ぶぐらい本って楽しかったんですよ、秋典さんと。本番前、1時間半前ぐらいに入って、めっちゃずっと楽屋で喋っててさ、お子さんどうすかとか、最近あったエロい話聞かせてくださいとか、あの、過去に警察に捕まった時の話とかありますみたいな、なんかそういう、ないけどね、そういうなんか変な無茶ぶりをして、返してくれるのよ、秋典さんは。こうこうこうあったわ、みたいな。え、マジっすかって、もう楽屋で二人っきりでさ、もう、わってなって、俺はもうめっちゃ宙に浮いてた、もう椅子からデイジー離れてた、
お
う
お
う、ケツがもうずっと、うわっは
っ、秋のりさんっつって、
おうおう、でも秋のりさんそうだったんだよで話終わったらすぐ携帯見てスーみたいな、なんか携帯触り出して、
おうお
う、で携帯触りたくて、あ、なんか触ったなって思ったタイミングを見計らって、秋のりさん最近どうですかみたいな、めっちゃ話しかけてた、
うん、
そしたら携帯また置いて、あ、最近なんちゃらなんちゃらだね、あ、そうなんですか、へえ、はっはっはー、でシーンってなった瞬間にまた秋則さん携帯見出して、ふうみたいな感じで、
うんうんうん、
なんかちょいちょい指でタッチしてるわけよ、画面を、
うん、
でそのタイミング見計らって僕はまた話を振ってたわけよ、それをずっと繰り返してた、
はいはいはい、
俺はただ単純に話したいからね、
うんうん、
もうめっちゃ喋りたいし、楽しい、
秋則さんとな、
うん、で本番まあ前ぐらいになってもずっと永遠に喋っててさ、結局さ練習してないのよ、
お前も秋則さんもね、そ
う、うんうん、でもまあ大丈夫だろって思って、
ああ
俺は本当にもう本番30分前に下降りてきてくださいよ、楽屋がちょっと別でスタジオの方に入ってくださいと、はいはい、入って30分前に入ってる移動中も秋典さんに、いやーでも本当秋典さんと言って楽しいっすわマジで、なんかずっと永遠に時が止まるって思いますね、
おうお
う
お
う、あ、そっか、じゃあちょっとそろそろ練習しないとなーって秋典さんが言い出した途端、僕が、あ、でも秋典さんあれっすよね、この前のって言ったら、秋典さんがお前めっちゃ喋れしやんってぶっちぎれで、めちゃくちゃ喋るなお前、
おうおう、
ずっと喋ってるでしょお前俺に練習させてくれよ
あ、やっぱだからね、あんま俺たちが言えることじゃないけど、やっぱ秋典さんもね、生放送とかもうめったにないから、
めったにないから、
やっぱ勝負なんだよな、
そうよ、
そこでやっぱその自分のこの緊張もあるしもう後輩に構ってる時間がないっていう、その他のね、多分例えば中澤先輩とかだったら FEC のおうおうおうみたいな、まあこう喋りながらも、後輩と喋りながらも頭でなんか、ああこうこうこう言って、まあ尺短くして、ああオッケーオッケー、じゃあ30分前ね降りようみたいな、だからやっぱそのなんていうの、この 技術のなさとこのなんていうかな生放送
めっちゃけなすやしこいつ秋典さんのこと尊敬してないよ。俺は尊敬してますよ。
いよいよだからこの後輩にブチ切れてしまう、お前めっちゃ喋るやしってブチ切れてしまうこの器の小ささもなんかやっぱな、やっぱ面白いというか。いや
俺はそうは思ってないけど、
秋典さんのな、
俺がもうやっぱ俺もちょっと気づいてたから、
うん、練習だからそうお前もそう感づいてるわけよ。もう秋典さんテンパってると
練習したいようなテンションが、うんうんうん、だったわけ。ずっと
そうそうそう、楽屋で分かるよ。
携帯に、うん、多分怖い話のこの台本が書かれてたのかな、うんうん、それを見て文章を見てなんかペース測ろうとしてたんだはず。
はいはい、
俺をそれをさせたくないぐらい喋りたかったからめっちゃ喋りかけたけど、そしたらもうお前めっちゃ喋れやしってなって、階段のところで降りる階段のところ、
あ分かる、あの黄色い階段、
お前もうずっと今日喋ってんな、お前もうあっち行け
やっぱ
久しぶりに大人なってあっち行けって言われましたから。
ピーク達したんだろうな、もうかまってられんマジでみたいな。
いや俺は秋元さんとめっちゃ久しぶりやって楽しいから喋りたいだけですよっつった、うん、いやもうお前もう練習できんから練習させてくれよ頼むわっつって、なんかそれがあってちょっと逆に距離が縮まったというか。
ああで、まあ練習して本番どうだったの？
いやよかったよかった、秋元さんも全然できてたし。
ああいいや、ミスらんかったんだ。
いや全然
なんかとちってほしかったな。
逆に僕の方が当日結構ミスあったね。
へ
え。うん、あのリハーサルからやっぱその秋典テンションになってたから、僕はどっちかというと。あ
それダメよお前、秋典テンション他のところに振りまいたらダメ
確かに違う、
ダメよ本当に。
秋典さんと会って嬉しいっていう気持ちがあって秋典テンションになって、
ああだからダメよそれ、
まあ、ちょっと気分的には調子は良かったんですけど、なんか言葉とかいろいろまああの、うんうん、まあなんていうのかな、言葉のミスで、
うんうんうん、
俺単純にこれやっちゃったなと、また別件の話になっちゃうかもしれんけど、
はい、
このまあ僕が話した怖い話が沖縄の怖い話の撮影で実際に体験した怖い話なの
よ、うん、ドラマであったな。
そう、うん、俺が簡単に言うと幽霊ついてきちゃったっていう話なんですけど、
はいはい、
その沖縄の怖い話の撮影でっていう前振りを言わないといけないから曲を出さないといけないなと思って、俺は単純に沖縄の怖い話さんは OTB さんが出してるって俺勘違いしてたの。
うん、
違うさ、 RBC さんが出してるのよ。
おうんうんうん、そうだな、
琉球トラウマ
ナイトが OTB だよ。
琉球トラウマナイトと沖縄の怖い話は俺逆でかんなあの把握して
た。あららら、やばいよこれやばい。
はい、じゃあリハーサル行きますってなって
RBCA ランチで
ちょっとさ、あのなんかバーのカウンターぐらいの高めの椅子に座らされて、あのエイトみたいな感じでさ、なんか
エイト
なんかあのガパーナーのその香水のせいだよみたいなやついたさ、
あのエイトな、
あいつどこ行ったば、
わからん、ちょっと俺は完全にエイトのことかなと思ってたから
ちょっと高めの椅子に座らせて、はい、リハーサル始めますみたいな、でじゃあお願いします、3分でしたく、はいどうぞみたいな、
ああ一回通したんか、
うん、で通しのリハーサルの時に僕は冒頭で、あこれ僕は実際にあの体験した話で、あの OTB さんの沖縄の怖い話の撮影でこうこうこうでこうこうこう、まさか3分ぐらいわーって喋って、
うん、
だったんですみたいな、ではい OK でーす、ちょっと確認しますみたいな、
おうおう、
その確認が死に長いわけよめっちゃ。俺の前に秋典さんがリハやってたんだけど、秋典さん確認めっちゃ早かったわけよ。
ああ秋典さんはな。
で俺の確認だけ、はい、スタッフさんが、
あ
はい、ああそっか、はいみたいな、なんかめちゃめちゃなんかあれ、
あの上のスタジオとちょっと確認してるんだよな
そうそう、俺なんかやばいこと言ったかな、スポンサー、あやっぱ OTB さんかと思ってたら、すいません蕎麦城さん、沖縄の怖い話弊社 RBC なんです
うわ、あでもそれはリハだったからな、
リハだったからまだよかったけど、
あよかったよかった、
あそっかってなって、デージすいません、もうごめんなさい、もう干して大丈夫です、僕らはもう知ったことこれ干してください
なんで俺も巻き添えだわなんで俺も巻き添え
だわ、干して大丈夫ですって言って、まあどうにか一応大丈夫ではあったんだけど、
ああ怖いよね、
そういうミスは一応あった。
いやもうスタッフさんにもそう、はっこいつやばいだろみたいな思われたらもう最高だからな。
でも秋典テンションでちょっと明るかったから、どうにかフォロー
は、ああなるほどな、
どうにか明るく振る舞えた。
いやでも怖いよちょっと、俺たちが秋典テンションになった時ってちょっと怖いからね。
いや
あの本当にあのスタッフさんに平気で失礼なことだから、秋典さんにするようなことを他の人にもやっちゃいそうになるから危ないから、 気ぃつけた方がいい。秋の海さんと一対一の時に秋の海テンション出すんだったらいいけど、
普段秋の海さんにどんな失礼なこと言おうしてるわ。えげつない失礼なこと言おうしてるし
とか、だから気ぃつけないとな、秋の海さんに会った時はな。
うん、あのなんか CM 前にさ、次はそばショーの出番ですって CM 前に僕カメラ振られるんですよ。
あ、ピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッのやつな。あのピュッピュッピュッピュッピュ
ッ、別にピューじゃなくてよくない？
ちょっと夜に聞いたらこれいやらしく聞こえるぞぐらいの。
違う違う、あれピューではないから。
え、ピューでしょあれ。
音を言葉で表すとしたらピューでしょ
あれ。あれ逆に何で表すのよ。
トゥットゥでいいやし、トゥットゥルトゥルトゥトゥトゥトゥ。
いやあれピューって言ってるあれ。ピュッピュッピュッ
ピュッピュッ
ピュッピュッピュッピュッピュ
ッ、お前がそのいやらしさを出しにいってるだけやし、
ピュッピュッピュッ、
いやどうついてんだよ、どうとちっちゃいツーがついてたやし。
ああ、まあまあその、うん、
その振られる時
の CM 振りね、
うん、秋典さんは上手だったのよ。なんかあのうう怖いハブみたいな、なんか恨めし屋の手のこのこうあるさ、こ幽霊のポーズみたいな。
ああ、手を手の甲を見せる感じの、
うん、怖いハブみたいな、なんか一発ギャグみたいなさ。失礼失礼失礼です。まあ、カメラの CM 前に5秒間だけ何かしてくださいという策で、
ギャグ言ったんだ。
そうそう、
怖い
怖いハブ。失礼ですわ。いやいや、笑ってもらえてんのはそれは本望だと思うけど、秋
の
海さん。
その後にピュッピュッピュッピュッって。あ、いいな。あれ、あれ、滑った感じ出ないからな。
出ない出ない。
どんなに滑った一発ギャグ言っても。
全然秋の海さん、リハでも受けてたし、そこ怖いハブ。
あ、ミキトニーさんにもハマってたんだ。あ、それはすごいよ、本当に。
全然受けてて。
いや、
あ、俺なんか、あ、いいな、こんなのあるんだ。
ちゃんと、ちゃんと頭に入れてたんだろうな。
チャンスだから。
CM 前はこのギャグ言おうって絶対な、思
う。その日もうチャンスだから、秋の海さんからさ。うん、
な、
だなんか、あ、なんか俺も用意しとかないといけんなと思って。
いや、でもすごいな。
いろんなこと考えて。
うん。うん、
でなんかやっぱ沖縄の怖い話だからさ、 沖縄の怖い話って言うさ、沖縄の怖い話、
あの CM でね。
そうそうそう、それを言おうと思ってリハでやったらどんずべりだったのよ。あのもう本当びっくりするぐらい。
いや確かに普通に何もかかってないからね。
何もかかって、そう、何もかかってない。な
ん
か
ただお前が沖縄怖い話って言ってるだけだから、
これこのボケはボケてる雰囲気ボケだわけ。大して面白くない。あ、
だからそう、面白くないっていうのはやっぱ現場のスタッフさんはね、
雰囲気ボケだから、
うん、
そうさせてくれるであろうと思って。
ああ、なるほどな、ミキトニーさんが笑ってくれるみたいな。
続いてはそばショー、うん、あ、この方です。で僕がバーって来たらさ、ちょっとバーのカウンターの高めの椅子に座らされててさ、
うん、
わー来て、
カメラが寄ってきて、
カメラ寄ってきた瞬間に沖縄の怖い話ってお ーでのシーンってなって、
でピュッピュッピュッピュッピュッでしょ。
ちょっとピュー長めに残ってた。俺が言うの早すぎて。あ、
長かったんだろうな。なあ、ほんと5秒ぐらい、
5秒なのに5秒前ぐらいに俺が沖縄ぐらいも言い出せて、
ちょっと怖くなっちゃったから、
ちょっとケツ残るぐらい。俺の画面に俺の顔のもうインサートが残ってて、
ミキトニーさんが一言入れようか入れないかちょっと悩むぐらいの
下手くそなタイミングで言ってた。もうシーンってなって、はい、ちょっと確認します、はいはい。
お
スタッフさんが、
あ、はい、これリハね、リハね、これ、
うんうん、はいはい、あ、分かりました、そばしょうさん5秒でお願いします。あ、分かりました、なんか他にやったらみたいな、
あ、そうそう、入れてねぐらいの、ね、
他にやったらっていうのを言われて、うわ、うん、もうなんか採用されてやしこれってなって、うんうん、まあ、その後秋野さんとちょっと楽しくワーキャーワーキャーしてさ、
はい、
本番になって、あ、やばい、どうしよう、何にしようみたいな、逆考えてんかった、お、秋のりテンションになっててってなって、
うんうんうん、
あ、どうしようどうしようってなって、まあでも沖縄の怖い話か、ちょっと考えてたボケがあったね、この手の甲をこうっていうのさ、
お
う
お
う、昔からある一発ギャグやってて、
おうおう、
でこれも受けた試しないけど、
はい、
あの雰囲気ボケよりちゃんとボケにいってる手の甲をこうでちゃんと滑った方がいいなと思ったわけ。
まあどうせピュッピュッピュッピュッがあるから、うん、
あるから
終わった、 滑らんからあれ基本。
そしたら僕のこの怖い話の前にもちろんその怖い話があって、うん、
はい、
その怖い話は
終わり、
視聴者から届いてきた、
あ、届いたやつ、
うん、手紙のそういうなんか怖い話なの、
読んで
、うん、で読んで、その内容がちょっと怖いんだけど感動するような怖い話ってあるさ、
あ、なんかおばあちゃんが知らせてくれたぐらいのな、
そうそうそうそう、感動するような怖い話の内容だったね、それが、
あ、いい感じの、うん、
いい感じのね、
はいはい、
したらミキト兄さんがめっちゃ泣いて
る。ミキト兄さんが泣いちゃったか。
泣いてるのよ。あ、いや、いいのよ。
あ、いい、
いいんですよ。
番組的にも最高だしな。
最高でしょ。
ちゃんと涙腺緩んでるっていうかな。
でも、うん、その後に俺が待ってるからさ、すぐ
あの手の甲をこう滑るギャグ。
そう、で俺もう焦ってよ。
どうするばそれ。
俺
その読んだ後にミキトニーさんが
やばいって、
いやもう本当にみたいな感じになってるでしょ。
タイガさんが、アナウンサーのタイガさんが、というお話でございました。
はい、
シーン
ってしんみりしてる、
うん、で聞こえてきた一発目の音はもうミキトニーさんのもうすすりの音だけ、うん、みたいな。
うわ
ー、シーンってなって、うん、もうめっちゃもやりづらい。はい、ごめんなさいみたいな、うん、じゃあ続いて CM 挟んだ後はこの方に怖い話をしてもらいます。
うわー、うん、
さあ俺うわー来た、やばい、どうしよう、もう俺手を準備してるよ。
あ、もうカメラ振ってる、カメラ来た。
この流れでこれいけるかと思ったけど、このタイミングを俺間違えて5秒って言われてたの、俺もう4だったわけよ。その時点で入るタイミング間違えて1秒遅れたわけよ。
あ、はい、
やばいってなって手をこうした状態で俺は手の甲をこうギャグでね構えてる状態で、なんでかわからんけど沖縄の怖い話って言ってた。
うわ、やった、うわ、本番でやりよった。
全然意味わからんさ。
だから意味わからん、
俺
意味わからんだろ。乳
首の位置に手の甲を抱えてて、
ああ、ギャグ
沖縄の怖い話みたいな。乳首なんか隠してんのかなみたいな思われる感じの。ああ、でカメラちょうどわーってやって、はい、 OK でーすってなった瞬間にタイガさんがうわー、アナウンサーのね、
うわ
今の流れはダメでしたね。そばしょうさん、
うわ、
今の流れはダメでしたねつって、いやもうめちゃくちゃやしこれってなって、
めちゃくちゃ言うな。しかもタイガさんも結構フォローしてくれないんだな。
いやフォローしてるつもりで多分それ、
そのスタッフさんとかにね、
流れが
和ます感じでな、
流れが悪かったかもしれないですね、うん、みたいな。で俺これお、まあ、俺が悪いなってなって、ほん、いや、すいません、すいませんでした、本当にすいませんって。でもこの後怖い話だからなってなって、
うん、
どうにか気持ちいい。でもミキトニさんずっとなんかもう涙ススススってやってて、
おお、そんなにくるそんなに心に食らう話だったんだな。
まあ一応感動するような話だったから。
でその後お前さ CM 開けて、
そう、
じゃあ僕の話です。で
もうさっきあんな変なこと言って、うん、
はい、
ミキトニさんの雰囲気を崩した芸人とは思えないぐらいキャラ変えて喋りましたから、
うん、
めちゃめちゃもう、
あ、怖い感じを出して
本当に、うん、あ、もうお笑い取りに行かん、もう芸人の顔しないって思って、うん、もうマジで稲川淳二みたいな感じで。
え、でミキトニーさんどうだったの、お前の話聞いて。ミキトニーさんはその泣いた後に、
あ、いや、一応
お前の怖い話だった、
その前より一応ほがらかではあった顔、
あ、ほがらかではあった、うん、さすがだな、
緩んでた、あ、あ、な、本当に怖い話するんだ、ボケないんだっていうテンションであった。
ああいやいや、でもね、それで呼ばれてるわけです
よ。いや、でもありがたかったです、うん、マジで。
いいね。
あとミキトニーさんの浴衣姿めっちゃ可愛かった。
え、浴衣だったんだ。
浴衣だった。めっちゃ可愛かった。
いいね。
俺久しぶりに行ったんじゃないかな、女性の人に浴衣が可愛い、浴衣素敵ですね、可愛いですっつった後に、でも浴衣も綺麗ですけどミキトニーさんめっちゃ一番綺麗ですって俺。
お前そんなこと言えるの、すごいな。
言える全然言える。本当に心から綺麗だなって思った時に近いわ。
ああなるほどな。
テンション上がって。
あ
とその日秋のりテンションだったから言えたかもしれない。
ああだからダメって言ってるやし。その秋のりテンションがダメって言ってるやし、出すなよお前他の人。
何でも言えるテンションだった。
お前ミキトニーさんもしかしたら私秋のりみたいにバカにされてんのかなと思ってる可能性もあるよ。
多分ね、俺旗から見たらこうアリンクリンのクリスみたいな感じになってたかもしれない。
うわ、テンション。きっしょいな。
何でも言える。
ああなるほど。物怖じせずにいけるってことね。
そう、めちゃめちゃ素敵でしたねというお話でございました。
いや、いいですね。
はい、ツイキャスいろいろありがとうございます。コメント来てますね。たけしさんこんばんはと、のどぼとけ三四郎さん、はい、さーいと、名前面白いな、のどぼとけ三四郎さん、
ありがとうございます。
おはつですかね、ありがとうございます。
はい、
はい、まあ秋のり、たけしさん秋のりの方が先輩なの、まあまあまあまあ秋のりさんの方が先輩ですね。
まあ僕たちは思ってないですよ別に。
いや、
あの、ね、年齢が一個早めに生まれただけってだけですから。
ちゃんと、はい、あの敬語使ってますからね。
ちゃんとね。
たけしさん違う曲の番組の話はやばいね。いや、僕は間違えてたんですよ。
いやでもリハだったからリハ通しよかったな。
曲を間違えてただけっていうね。
ああ本当に。
よかった、うん、本当にすいませんでしたと謝りましたけど。
はい、
さあ一旦、CM 挟んで。 メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
じゃあその CM 行く前に一発ギャグ
やってくるじゃあいいいいもうあれはいいよ
大丈夫俺ピュッピュ言うからちゃんと
じゃあいいいい
ちゃんとピュッピュ言うから俺ちゃんと
本当に嫌だどうせ滑るから
いやだから大丈夫俺のピュッピュ
メールアドレス俺じゃあアットマーク nahad.jp 滑って文字で ORIGIA のアットマーク NAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
三日月マンハッタンのウチナーグチナウ今日の言葉はこれ
グテグテ
この言葉は腕力力持ち体格がいい人にも使います。
おいグテーマン
何ですかスーパーグテーマング
テーはついたのか
いやまだまだグテーはついてないですよ
けしからんなよし腕立て100回
はい1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、100
どうだグテーはついたか
はいグテーはつきました
よしじゃあ師匠である私スーパーグテーマンを倒してみろ。
師匠よし食らえ。うん、あグテーパンチグテーパンチグテーパンチ
キレのあるグテやられた。
あ師匠倒したぞやった
教えることはない
やった
明日の大会頑張れよ。
うん絶対頑張る明日の試合絶対勝つよ
頑張れよ明日のソロバン大会。
うん勝つよ師匠グテーを生かして。うんグテーなりグテーパスグテーなり
頑張れ 78.0 FM 那覇Your radio station. Okinawa.
さあ、これどこのオリジナルは始まっております。
お願いしま す。本当にね、まあ、僕たちの青春といいますか、
うん、
ね、早稲田実業から日ハム、まあ、早稲田大学に行き日ハムに、まあね、行った、うん、この斎藤佑樹投手というね、
うん、
もう本当に俺たちの青春もうヒーロー
ヒーロー
がねもう現役引退ということで、うん、いや本当にもうちょっと悲しくてね本当斎藤佑樹ロスでもあるのよ。
あそうなんだ。
であともうそれで言ったら14年5年ね、
うん、
その横綱を務めた白鵬関、
はい
ね、もう伝説の大横綱よもう言ったらもうそれも青春よ。もう本当に俺たちが中学高校上がってちょうど横綱になったっていう時にね、
そのぐらいのタイミングだったんだ。
そう、でもうずっとスポーツニュースで見たりとかね、このまあ相撲熱が高かったから学生の時とか二十歳迎えるぐらいまではずっと見てて、もうその二人が現役引退っていうことで今日発表してね。
あ今日発表したんだ。
斎藤佑樹さんは今日発表して、うん、白鵬関に関しては前々発表して今日引退会見をしたっていうね。
そう前々からやんわりあったでしょ。その方
まあやんわりあった。ちょっと怪我もあったし、
う
ん
よね、
でも春場所で優勝するぐらいの力もあったのよ。
すごいすごい
最近のね。いやだからもうちょっと皆さんどうですかっていうね。
いやコメントしづら何それ
皆さんちょっと思い出などありませんか。
ここで投げられるか。
斎藤佑樹そして白鵬関に関するさ、
うん、
俺はめちゃくちゃあるのよ。やっぱもう2006年の夏の甲子園がねもう史上最高の甲子園だからさ。
ああそう
本当に
多分2006年、
うん、
俺らが中
23
中23。
そうだから本当にもう多分 高校野球ファンというか、
ああ
高校野球ファンに いつの年が一番良かったですか白熱しましたかっつったら多分2006年なのよ。
あ俺見てたかな。
いやお前野球見てないんだろ。
いやでも甲子園は大体見んのよ。
あうそ
だから雰囲気は見んの。
いや本当に2006年が最高でね本当にもうそれの主役だったね斎藤佑樹で、それとまあライバルというかね、まあ、ちょっと敵対されてたけど当時は、
うん、
その今ではねこの田中マー君、
うんうんうん、
田中将大投手が夏3連覇をかけて苫小牧でね、
うん、
エースピッチャーとしてみたいな。
あの時代
でね
マー君が強いわ。
まあそうなんだ
マー君が強い。
そうえでもハンカチ王子とかあったでしょ印象。
まあまああったけどマー君が俺強かったな
ちょっと、
うん、
でそのマー君、うん、でそのマー君に対してマー君を打ち勝つぞ、はいはい、マー君を倒す、苫小牧を倒すっつって智弁和歌山も頑張ってたみたいな、うん、年でもうすごかったのよね、うん、2006年、
はい、
だからもうその、ね、主役だった斎藤佑樹が引退するっていうこの寂しさ、うん、だからもう白鵬関もそうだけど、なんか一つの時代が終わってしまったんだなっていう感じがするのよ。
あ、なるほどね、スポーツのね、
スポーツのやっぱ俺、まあ、そんなに詳しくないけど、はい、やっぱスポーツ好きのね、アスリート好きの俺とか、まあ、同年代の人は、うん、多分みんなショック受けてると思うのよ。
まあでもそれは好きな人は好きですから、相撲も野球も、
そう相撲も野球も
それはショック大きいでしょう絶対。
いやーだから本当にね、もうツイキャスで、
うん、
あー あー来てますよ。
あ、来てるの、ツイキャスで。あ、 その今の話題から、
そう今のちょっとね、俺のちょっとしんみりしちゃいましたけど、その話でちょっと心打たれたんでしょうね、うん、
はいはい、お笑
いラブ、お笑い推しコウタ君から、
はいはいはい、
先週のライブ楽しかったですっていうコメント、ね、
全然書けないし、
いやー本当にね心響いてくれたんだね、
話くだらなすぎて先週のライブの話せえっていうメッセージを込めたコメント来てるやし、
コウタ君からね、来てますよ、
全然書けないですよ、ありがとうございますね、コウタ君。
のどぼとけ三四郎さんから、青山に土地を買ってほしかったですいやまあね、まあまああるのよ、
え、どういう話これ。
いやまあまあまあ本当にね、人気がすごすぎてね、うん、やっぱりアンチも多いんですよ、
あ
の斎藤佑樹さんは、
はいはいはい、
だからもうなんかちょっとね天狗になってらっしゃった時期もあるのよ斎藤佑樹さんね、その大学生の時に、
寒いね、寒い寒い、
まあまあそういうのもあったんだけどでもね俺はそういうこういうね、あのことを言ってこなかった、ずっと、なぜなら俺のヒーローだからね斎藤佑樹はどんなにあの鼻が高かろうが、
ああ、そうなんだ、
その海援乗りてえなんて言って、うん、言ってたりね、うん、その青山で土地買うんだったらどれぐらいかかりますかとか、まあいじられてたネットの社会で、でも俺はもうずっと斎藤佑樹はヒーローだから、もう
ヒーローだったんだ、
な、俺はもうずっと頑張れ、日ハムで頑張ってくれ、栗山使えと思ってたけども、まあ、結果ねちょっと怪我でもう結果14勝ぐらいかな、14勝30敗ぐらい、
うん、
結果まあプロとしてはね、まあ、ダメダメだったんですけど、
うん、え、青山で土地買ってないんだ、
まあ買えてないだろうな、
あ
ね、まあそんなに奥も稼いでんしね、
あ、そうなんだ、
あ、
あんぐらいのレベルの人でもそうなんだ、
でもね俺だからやっぱすごいんだろうな斎藤佑樹って思ったのが、うん、俺一回ねファイターズラジオみたいのゲスト出たことがあって、日ハムのね、
へ、
日本ハムのファイターズラジオっていうのがあって、
うん、
でその名護に行って、
うん、
その名護のキャンプ地の情報を沖縄の芸人さんと喋るみたいなラジオがあってね、でそのパーソナリティの人はもう本土の人よ、
うん、
であのこの日ハムの、 このまあ詳しい人というか、
うん、
その時にもう斎藤佑樹だから去年ぐらいかな、去年のキャンプぐらいで、
うん、
その時に斎藤佑樹やっぱ頑張ってほしいですねみたいな話してて、
うん、
でまあちょっとね、あ、まあいやらしい話、
はい、
他のところだったら戦力外なのよ多分もうとっくに、
あ、そうなんだ、
戦力外ぐらいのもう活躍できてなかったんだけど、そのパーソナリティというかお偉いさん曰く、
はい、
もうめちゃくちゃ金が入ると、この
10
年経ってもやっぱグッズが売れるんだって斎藤佑樹、
やっぱ人気支持率とか大きいから、すごいから、
だから日ハムは手放さないんだよねみたいな話をしてて ね、
あ、
まあ俺はちょっとはっと思ったけども、
まあまあまあまあ、もっとそう、お前からしたらヒーローだから、
おお、もうそんないいことないだろうみたいな思ってたけど、まあでも結果でもそれもすごみというかさ、ね、やや言われてたけども、アンチからなんかいろいろね、
アンチって言うんだお前、伸ばすタイプの人、
結局、うん、アンチがね、まあまあまあいたけどもやっぱそれも人気者の証拠なのかなっていう、でね、あの白鵬関、
はい、
逆に白鵬関はものすごい記憶残してんのよ、
うん、
もう大横綱、本当にもうこの記録は超えれんだろう今後ぐらいの、
はい、
46場所か46か8場所、優勝してる、で、その2位が30場所ぐらいだから、もうものすごく離れてるんだよね、で勝利数、幕内勝利数もものすごく離れててみたいな、戦勝いってて、2位が890とかな、まあ、そういう感じで、
はいはいはい、でもすごい数字で表すとだいぶ離れた勝ち方をしてるということ
ね、今後この勝利数抜くやつ現れないんじゃないかぐらいの記録残して
る
んだけど、うん、やっぱもうアンチがやっぱいるんだよな、
伸ばすんだ
そのアンチが、
そこ気になった、
あ、なんかね、俺も大嫌いなのがね、うん、あの横綱の品格とか言ってから、
うん、
まあ、とりあえずがっぷり四つになって戦いみたいなのあるのよ、なんか相撲の、 くだらんくだらん意見よ、この俺大嫌いだけど、この日本人のこのなんか美徳というか、
はい、
俺白鵬関はこの猫騙しとかやるのよ、すかしとか、
あ、技をね、
技を、でも、これは別にあるのよ、あるのよ、この技が、猫騙しとかもあるし、
技としてあるから、それは、ね、
技としてあるし、禁じ手でもないし、それをなんか横綱がやったらダサいみたいな、
え、
お前そんなことまでして勝ちたいんかっていうアンチーが、うん、
円楽さんからパンティーみたいにアンチー言うなってきてるから
まあまあすみません、でそのそのね、
いや円楽さんのなんかフォローしでコメントして
ちょっとまだ話したいから、まだ話したいから、
はいはい、
でねそのアンチーがいてね、
パンティーみたいに言うね
いや
気になって
拝借して
ないね、
だからもうそういうね、俺はもうずっと頑張れと思ってたわけ、その白鵬関に対してそんな、はいはいはい、だから日本人のこんな気にすんなと、
うん、
横綱の品格とか何言われても、うん、だからもうこういうね日本人のバカみたいな美徳があるから、
うん、
モンゴル人力士にずっと勝てないんだよ日本人力士はって俺はずっと思ってるから、
あ、ね、なるほどな、
これちょっとあやばいな、これ明日のタイムス社に乗るかな、これ
乗らん乗らな、
沖縄タイムス社に大丈夫かな、これ炎上しない、大丈夫よねこれ炎上しないか大丈夫か、
もっとすごいポッドキャストワードとか入れてくる人とか絶対こんな話は
いやだから俺はもう白鵬関何が何でも勝ちたいというか、やっぱ勝つのが横綱の一番のかっこよさというか、だから多分白鵬もそうだと思ってたのよ、多分白鵬関も別に猫騙ししようがすかしすかそろうが、そのがっぷり四つに組まないであろうが、俺は勝つし春場所で優勝するし、ね、夏場所で優勝するしみたいな
結果で出してるしな、
結果を残してんだよ、でもなんかいやこの白鵬関はなんかあの横綱にの価値に値しないみたいなことを言うわけよ、バカみたいな奴らが、
それはアンチが言ってるわけ、
そうそう、
なんでその
アンチが、
パンティ
パンティをね、そのパンティの奴らがパンティ履いてない奴らが言うわけよ、
パンティ履いてないやつ、
大体履いてないからそんなこと言うやつ、パンティ履いてないから、
なんで履いてないの、
だから俺はもうそういうやつをパンティ履けと、まず、
いや話全然変わってる、
パンティ履いてけ
パンティ履いてけ、
お前横綱白鵬だって回し履いてるぞと、
おかしいだろ、ちょっと1分前に話聞いてた人がパンティ履いてけっていうオチどんな話してたの、めっちゃ楽しみってなるわ
そうそう、いやだからまあとりあえず本当に俺は両者斎藤佑樹白鵬関は本当にも大好きだったんで、
あ、
本当お疲れ様でしたっていうのをこのポッドキャストを聞いてくれないかなって思ってる、
聞くか、
本当にちょっとうん、
聞くか聞くか、
DM インスタとかやってんかな、 DM 送ろうかな、
あ、それはできるんじゃない、
うん、2人に、あ、でもやってんかインスタ、うんやってんか、
しんどそう、こんなこんな連絡来る人
会長な、
絶対いっぱいいるよこんなの、
でもねこういう有名人って見る人と見ない人っているんだよね、
あ、そうな、 DM ってでもみんな見れるでしょ、あれ
見れるらしいけど、
みんな見れるっていうかみんな送れるでしょ、例えば今俺が長澤まさみに DM 送ろうと思って送れるでしょ、知ってたら、
それは設定によるんじゃないの、長澤まさみが DM もういらん、この欄いらんっつったら消せるでしょ、確か
消せるんだ、
うん、
あ、そうなんだ、あ、じゃあ それをそういう意味あって見る人見ない人がいるってこと、
そうそうそう、で逆に DM を開放してるけど見ない人もいるし、
あ、
逆 DM 開放してて見る人もいるからね、有名人で、そうそう、
あ、なるほどね、
お、ヤンビーから何、事務所が管理してるパターン、あー、そっか、
てかヤンビーまだいたんだって思っちゃうね、
前番組のね、ありがとうね本当
ありがたいな、聞いてくれて、
おと、ごめんね、ごめんね、今日ちょっとあのお笑い抜きだわ今日ごめんごめんごめんね、ヤンビー、今日はちょっと熱い、今日はちょっと熱い話したいわ、
なんだわ、
ごめんな、背中見てるところ悪いけど、
背中見て
る、俺の背中見てるところ悪いけど、
見てないわお前の背中なんて、
追いかけてる
ところ悪いけど、お前の背後にただ単純に立ってるだけでやって、
ね、もう本当
背中見てない、
いやお前も最近見えてきたよ、 ちっこいけどまだ、
ね、
あの追いかけてきてるな、必死にっていう、
さっきあねパンティーみたいなボケしてたやつの背中追いかけんない
やーっていうね、だから本当あだしたっていう、うん、
DM 送っちゃいなよ、じゃあ、
いや本当送ろうかな、やってるのかな、うん、やってんか、でも斎藤佑樹アンチ多いからやってないだろうな、
ヒカルさんからでもあなたをフォローしてないためメッセージできませんと、インスタで見るよ結構、
ああそっか、
ああなるほどね、あ、そっか、あんつばさんからも DM は相手の設定ですよね、
うん、そうなんだ、そっかそっか、
まあ、僕らはあれですよね、まあ、FM 那覇さんの業務連絡とか全部ツイッターの DM ですもん
ね、ああそうですね、
なんいつからなのかな、
いや分かんない
だよね、まあまあ全然いいけど、
だからなんかあるんだろうな、
あれグループだよな、
うん、グループ、大城熊さんがね、
だよね、
その俺とお前呼んでな、グループみたいな感じで、
あれすごいな、
許可した覚えもないけどな。
いやだから設定がそういうのがあるってこと。
あ、だからなんかできるってこと
でしょ。俺らは全然 OK ですよっつって、うん、単純に DM 来てないだけの人間であって、
うん、まあまあ単
純な死にまたは開いてるけど全然食らいついてこないみたいな感じの、うん、あ、そういうのがあるんだ。やっぱ、あ、じゃあ有名人の人は絶対そうしてるでしょ、ね、設定なんか。
まあでもやらんか。でも俺このかっこよさって分からん。俺たちみたいな加藤芸人はやっぱツイッターとかインスタをやるのよ、うん、でも、はいはい、新垣結衣とかやらないのよ。インスタとかツイッターとかやってもスタッフインフォみたいな。
隠れてやってるんじゃないの俺。
あ、やってんのかな。
どこでテンション上がって
る。やってんのかな。やっぱ、
いや、やってるでしょ隠れて。
やってんのかな。
だって人間だもの。
あ、やっぱ気になる。新垣結衣とか白鵬関気になるのかな。
いや、死に気になるはずよ。
だって石原さとみとかもやってないでしょ。だから有名になればなるほどやらないの。ダウンタウン、あ、でもそっか、松本さんがやってるのか。やってんじゃない。なん
か隠して身元を伏せてやってるんじゃない。
あ、やってるかな。
なんか石原さとみとかはなんかもう近所さとこみたいな、なんかさ分からんけど、例えば名前めっちゃっと変えてやってんじゃない。
逆を狙う可能性もあるしな。
何よ。
石原さとみ本若ですみたいななりすましを演じる可能性もあるしな。
そういうやつのツイートは大体面白くないからな。
そうそう、面白くないけど、うん、面白くないやつですよ私ってなって、あ、本人だったんかいっていうパターンもあるさ。
うわ、なんか
それかもう本当にもう、ああ、アイコンとかも設定せずに、
うん、いや、そうじゃん、なんか
あの、まあ、フォロワー
どうなんかな、
フォロー5フォロワー0ぐらいの裏垢使ってそうだしな。あの前澤さんは絶対フォローしてるみたいな感じの、う
ん、別にそんなんね、やっててもおかしくはないでしょ。そんな隠れてやるのも意味が、
やってんのかな。じゃあなんか
だって有吉さんとか他の有名な方やってるでしょ。
まああの人た
ちはね、フォローしてるの有吉さんぐらいしか分からんけど。
あ、フォローしてんだ有吉さんね。
なんか 妙なツイート見るのが好き。なんかアンガールズの田中さんの写真を毎回貼り付けて、うん、今日の田中です報告をくれましたみたいな、なんかそれだけの意味がわからんさ。
あ、
なんかその意味不明なツイート面白いなと思って、ただ単純にフォローしてるんだけど。
あ、でもそっか、まあそうだよな。でもビリー・アイリッシュとかアリアナ・グランデってやってるっけ。
いや、それわからんけど、そんなすごい人たちを
やってんのかな。
いや、やってたとしても見れんだ、文字わからんからさ。
いやいや、
どういう内容。
いやいや、普通に違う、英語でってことよ。
英語で、
あの有名になればなるほどツイッターとかインスタやらない説っていうのを唱えてて、でもそれ言ったら松本さんもやってるしなってなるからな。
いやいや、
まあ人によるか。
全然やるでしょそんな。
でも新垣結衣が隠れてやってたら俺めっちゃ嬉しいわ。
隠れ新垣。
おう、俺めっちゃ、だからじゃあハッシュタグつけて投稿するわ。めっちゃ言うわそれ。でも斎藤佑樹とかも見てたら、もしめっちゃ言いたい。
まあまあまあ、ね、白鵬とかねやってたら ね
白鵬インスタやってるっぽいけどな、なんか、
まあ、引退 したけども何かしらね、今後
ね
世に出てもらったら楽しみですけどもね、その辺とか
なんかあるのかな。
一旦ちょっと CM いきますか。
お、早い、マジで、
はい、うん、一旦 CM 挟みましてメールの方も読み上げたいと思います。メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
三日月マンハッタンの内縄口 Now。 今日の言葉はこれ。
グテグテ。
この言葉は腕力、力持ち、体格がいい人にも使います。
おい、グテーマン。
何ですか、スーパーグテーマン。
グテーはついたのか。
いや、まだまだグテーはついてないですよ。
けしからんな。よし、腕立て100回。
はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、100。
どうだ、グテーはついたか。
はい、グテーはつきました。
よし、じゃあ師匠である私、スーパーグテーマンを倒してみろ。
師匠、よし、くらえ。うん、あ、グテーパンチ、グテーパンチ、グテーパンチ。なんという
キレのあるグテー。やられた。
あ、師匠倒したぞ、やった。
教えることはない。
やった。
明日の大会頑張れよ。
うん、絶対頑張る。明日の試合絶対勝つよ。
頑張れよ、明日のソロバン大会。
うん、勝つよ師匠、グテーを生かして。うん、グテーなり、グテーパス、グテーなり。
頑張れ。
78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
さあ、これどっこいのオリジナルは始まっております。
お願いしま す。じゃあメール行きましょうね。そばしょうくん、プーキーくん、スタッフさん、リスナーさん、こんばんは。
こんばんは。
山梨県ラジオネームヒカルです。
ありがとうございます。
今日もメールします。マイナスの話で申し訳ないのですが、実は6月に私の父が歩行者と衝突事故を起こしてしまい、その歩行者は大怪我、父は怪我はなかったのですが、先月27日から30日間免停になりました。私にとって車は足だし、大変なことになりました。沖縄は車社会と聞いています。そばしょうくん、プーキーくん、スタッフさん、リスナーさん、車の運転には十分気をつけてくださいね。ではまたメールします。今日も放送最後まで千葉りようということで、ヒカルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あいやな、
いやな、なな、な、
大変でしたね。
まあでも過失があったってことでしょう、要はね。まあ30日間ね、
泣いてたってことは、あの方が心配ですもんね。それは、
まあでもこうやってメールを送れるぐらいですから、まあそんな大事ではなかったと思うんですけど。
いやいやいや、大事でしょそれは。
いや、大事というかね、だからその亡くなったまではいかないけども、
いやだから周知という、うん、注意という意味を込めてのメールという。
いや、まあそうですね。
いやでも本当に怖いよ車。
沖縄でそれ起こったらおしまいだからね。
おしまいというか、まあ誰が起きてもおかしくはないからね、事故は。今日もさ、俺めっちゃさ怖いと思ったのがさ、車の自動車あの訓練学校の車、
はい、
がすっごい 前に乗ってたのよ。あ、 前にいて、俺後ろにから走ってた。
ほう、
あ、自連の車だと思って、うん、ちょっと車間距離も開けて、
うんうんうん、
スピード急にブワーンって出して、
ほう、
キ
ー、うわ怖っ。
多分踏んでんのよ、横の教官が。
はいはいはい、ブレーキをね。
で、全然道のど真ん中でちょっと止まってんのよ。
うん、
多分怒られてんのよ、その間。
ちょっとみたいなな。
し、う、た、ん、お前みたいな。
そんな。
で、またちょっと徐行でブーンって走り出して
、はいはい、
そんな後ろを俺、ハラハラしながら、
うんうんうん、
怖いわーと思ってさ。で、運転手は、なんか、ちょっとおじいちゃんとかなんかかな、高齢者の方かな、まだ運転の、技術がちょっとつかめてないのかなとか。
はい、
まあまあしゃあないか、まだ生徒さんだしって思
って
、わーって走っててさ、で信号になってから、やっぱその間もずっとなんか変な速度出したり止まったり速度出したりを繰り返してて、俺もずっと後ろにいたわけよ。ちょっと
怖いだろう
な。横の2車線であったけど、横行くのもあれだったから怖かったから。でちょうど赤信号になって、もういよいよ多分教官の人がもう無理無理無理って思ったのか、変えようとなって降りてきよったわけよ、助手席から。
教官降りて、あ、もうそこまでか、うん、やばいな。
で、運転席から降りてきた人がゴリゴリのタトゥー入ってるさ。あのギーマーパターンよ。
いやいや、ギーマー誰かは知らん人もいるから。
あ、ごめんごめん、あのタトゥーを袖で隠そうして、なんか長めのアンダーシャツつけるみたいな、
うん、で入ってないってやつね。
入ってない、うん、入ってる人、
本当に入ってる人ね。
アンダーシャツからタトゥー見えてた。アンダーシャツの意味は？
あ、分かるよ。
隠してるアンダーシャツ。
隠してる意味はっていうな。う
ん、やつな。つけんければ、見せたいんだったら見せれば。
そうそう。
は？寒いけど、は？って思うぐらいの。
まあ本人の前では言えないけど、
ね。言えないけどよ。
言えないけどな。
言えないけどね、絶対ボコボコにされる。
言わないけど、
ね。でも俺心の底から本当に、ああいう人たちを本当にいじってるから。そういう、失礼しました。それは、
はいはい、
そういう人が出てきてもゴリゴリだわけよ。
お
で、なんかもう、くちゃくちゃかガム噛んでるのか分からんけど、めちゃめちゃ態度悪くて。
ああ、なるほどな。
ちょっと待ってってなって、多分ね、運転の仕方的にもともと運転してて何らかの支障、何らかのことがあって、うんうん、運転免許剥奪になってしまった方が運転してたとしても、はい、あんな運転はしないと。
はい、
若かったわけよ、20代くらいの人。
うん、
めちゃくちゃ運転下手ですねと思って。珍しいですね、タトゥー入ってる人の割にはと思って。
え、そっちなの？
いや、そっち。
え、だから初見ってこと？本当に
初見よ、
免許取るの。
初見、初見、絶対初見。初見じゃなくて、一回亡くなってまた取りに行かれてる方だったとしても、
お、
多分あんな危なっかしい運転はしない。
いや、
多
分俺はね、
初心者の方、
俺は逆に、あ、もうかったるいな、なんだよ40度速度とか、もう守れるかよ、ブーンみたいな、 感じだと思ったの、ね、
絶対絶対
違う。でそしたら止められた、おいお前今60キロ出てたらバカ野郎みたいな、
まあ、速度出して出したり止まったりとか以外にも左右になんかフラフラしてたりとかもしてた。
あじゃあもうダサタトゥーなんだ。じゃあ本当に
そうなのよ、
ダサタトゥーだったんだ。
すごいね、うん、お前タトゥー消せよと思ったの。
そうダサい人タトゥー入れんから、入れたらダメよ本当に。ダサタトゥーっていう、
いや通ってるから運転下手っていうのはそれもともとそうしゃあないけど、
うん、
絶対言われても、うん、しゃあないよそんな、うん、今通い続けてるもんって言われるかもしれんけど、うん、タトゥーがすごく邪魔してんのよな、うん、あれタトゥー消してくれたらいいけど。
いや両極端だな。消すか良くなるか運転、
うん、あのやっぱ外見というのは強いから
さ。あ確かにな、だってガムくちゃくちゃ噛みながらふてくされた態度だったでしょ。
そういうタイプの人は大体運転うますぎてスピード出してなんかさ、
そうそうダメなパターンな、う
ん、ちゃんとちょっとお下手だったからさ、
ダメよ
それは、ね、まあ、でも仕方ない、それはね。
あの関係ないけど俺最近ギーマーに会ったな。
だからそのワードギーマのワードが出てから、
そうそう、あのステーキハウスで働いててね、あいつ、
はいはい、
でもういつも通り長いアンダーシャツを、
うん、
あの着てたよ。お前タトゥー入れてるんかぐらいのアンダーシャツを着てて、お前今日 タトゥー入れて入ってんだろみたいな感じで、もう、うん、入ってないですよタトゥーですって入ってないですよ。じゃあアンダーシャツ着るなよお前そのやつ、お前
決まり
の、お前絶対お前ビビらそうしてるだろ他の人みたいな、いやいやいやいやみたいな。
あれ絶対そうやね、
あれ絶対そう。あいつあのセカンドバッグも持ってるからね。
ああいうあれもう絶対ビビらそうしてる、
あれビビらそうしてる、あれ
ああいう人いっぱいいるさ若い子で。
あそうそうそう、
おい何人か会ったこと一応実際あんのよ今までね、うんうんうん、ゲーマー以外にも、うんうんうん、そのタトゥー騙し人間タトゥーダミーという種を、はい、タトゥーダミーの人、
ああ
めちゃめ結構見てて入ってんのかな、うん、入ってるんすかって聞くわけ俺。しかも失礼だけど、
おおその親しくなったりしたら、ね、
だってさこれ聞かれたらめっちゃ恥ずいさ。
まあ入ってないですは恥ずかしいよな、
うん、すごいかついさ、ジュズとかつけてさ、
うんはいはいはい、
金のネックレスとかつけてさ、うんうん、さポロシャツなんかさ第2ボタンまで開けてさ、うん、いかつい人がさセカンドバッグとか今よみたいな人がさ、えタトゥー入ってるんすか、あいや入ってないですってなったらめちゃめちゃ恥ずいさ。
まあ恥ずかしいな、
あえて俺言う
タイプ、ああ恥ずかしめるためにな。いや俺もよ最近よあのエニタイムフィットネスっていうねあの筋トレ、まあ、なんか24時間空いてるね施設があんだ、うん、でそこに行ってから、うん、なんかあのエニタイムフィットネスってあれタトゥー見せたらダメなのよ絶対。
ああそうな
の、ダメです、
お風呂みたいな
感じで本当に解約してもらいますそれ、うん、守れんかったらみたいな、うん、でなんかもうアンダーシャツな長いアンダーシャツ、うん、なんか左だけアンダーシャツのやつがいてから、
はい、
でなんか俺がパワーラック使っててねあのベンチプレスとかやる、
うん、分からんけど、
でなんかずっと前に立ってるわけよ、うん、なんかこのタトゥー入ってそうな、うん、アンダーシャツで左腕隠したやつ、うん、で俺もうすぐベンチプレスやめて、うん、あのシートでアルコール拭いて、うん、すぐ譲ったわ。
ダッサ
ー、どうよこの話やばくない、
ダッサー、ビビった話、
デジビビったやつさ、
死にビビった話のテンションじゃないよ、あ
デジビビった、
ビビった人のテンション間違えてるやつ、
デジこつかったよやあれ、
怖いのは分かる。
でその後俺より重い重量上げてやんのベンチプレス
やんのじゃないよ、
は
死に怖い人、
よかったやつさ喧嘩売らんくて、
本当に入ってる人やし
絶対顔面入れられてたし絶対パンチかまされて本当に。
い
やでも
結局怖いからな、
結局怖いよ、
ビビるんです、うん、うん、絶対喧嘩はしたらダメですから、
もうタトゥー入ってるやつ強いからな、
強いですよ、う
ん、そんなやつが筋トレすな本当に、
タトゥーからタトゥーがブワーってさ出てくるからね、うん、
喧嘩、いや本当よ俺一回あのどっかの
ういうこと
どっかの野外ステージでネタ出演の後に全身タトゥーまみれの女にナンパされたからな逆ナンされたことあるからな俺、ドラゴンタトゥーの女って呼んでるけど俺もうタトゥーがはみ出てたもんな、
お前分かる、あれめっちゃ失礼やった、
あれめっちゃ怖かった、もうドラゴンタトゥーの女もうはみ出てた、ペラペラペラってなってたもんタトゥーがペラペラペラって
めちゃめちゃネタでいじってたもんなお前な、
まあデージいじったけど
すごいタトゥーですねみたいないじり方だったっけあれなんか、ね、
だからそうそう、
え漫才中に一番笑ってくれる方がその方で、
あそうそうそう、だから笑ってくれるから
しかもあゆむさんのお知り合いだったらよね、
あそうそう、いやドラゴンタトゥーの女出てますよねみたいな、はみ出てますやんタトゥーみたいな、
まあ、
うん、
ネタ中は笑いに変わって、
そうそう変えて
ね、後ろ裏の方に変えてった、うん、歩さんがお前謝りに行けよお前失礼だぞっつって、
でねその謝りに行ったら、いやもう全然ええねんええねんみたいな、うん、もう逆に怖い何でも許す感じが怖かったな、
いやいや逆にすごい心広いお方でよかったな、
で夜どうなのみたいな、なガチでえ怖ってなって、
いやそれは飲もうよ面白いからっていう誘い。
まあまあそうだったんだろうな。
それを断ったんでしょ。
こといや断怖いだろ。もう
童貞が断んな。
デージ怖いよ。やお前全身タトゥーで、お前
何も怖くないよ全然。はい、ありがとうございます。あ、
はいはい、
エンディングでございますね。
早いですね。
はい、メールの方も、あ、こちら一通だけ来てる。プーキーふんわり名人、新しい味が発売されてたよ。大城くま嫁折り。
ああ、
大城くまさんの、
あの黒糖あんみつとは違うやつかな。
まだれ餅というふんわり名人、あのきな粉の、
え、なだれ餅、
まだれ餅。
うわ絶対うまいだろうな。
すごい写真があるんですけど、美味しそうな感じですよ。
あ、いいですね。じゃあ見たら、
うん、ね、前回あのいただいて、
そうそう、大城くまさんの
嫁さんと、ね、バイアスロン4位おめでとうございますということで、うん、お菓子めちゃめちゃいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ふんわり名人も美味しくいただいて、
あれ美味しかったなマジで、うん、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、というわけで本日は、最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとう
ございました。本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、
すっとこどっこいプーキーでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
良い週末。
また来週。